社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は労働基準法の話でもしようかなと思っております。実は先日ですね、ご依頼いただいたセミナーがですね、労働法の解説ということで、いろんな労働法を知っておきたい労働法みたいなのをこういろいろ説明してくれっていうようなご依頼だったんですね。で、全2回なんですよ。で、第1回目は労働契約とは何かみたいな、請負契約とはこういうふうに違うんだよ、こういうようなことをしなきゃいけないんだよっていうような話をしたんですけれども、なんか第2回は法律の紹介みたいなことをしようということになっていて、何喋ろうかなっていうふうに思いながら、労働基準法をですね、気になる法律みたいな感じで、労働基準法を結構上の方からダーッと紹介していくっていうのをやったんですよ。絶対面白くないだろうなって思ってたんですけど、意外と受けが良くてですね、私も久しぶりに改めて全文こう上から見てみるとですね、なかなかこう、よく考えられてる法律なんだなというふうに思いながらお話をしておりました。ということで、ちょっとね、労働基準法の話をしていきたいと思います。ちょっと時間の許す限り上から話をしていきたいななんて今日は思っているんですけれども、まずね、第1条何書いてあるかっていうと、労働条件の原則。労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、この向上を図るように努めなければならないと。で、これ第1条で重要なのは、まずね、憲法のところから来ているこの人たるに値する生活を営むみたいなところが、ポイントなのと、そのための法律なんだよっていうようなことと、あとね、この法律で定める労働条件の基準は最低であるから、これを理由として低下させてはならないっていうのがね、結構ポイントでして、意外と法律以上の計算をしている会社って多いんですよね。一番わかりやすく言うと、交通費かなと思うんですけど、通勤費用って会社持ちっていうのがもう当たり前じゃないですか。で、当たり前で、払わなきゃいけないから払ってるって思ってる会社が多いんですけど、実は別に払わなくてもいいんですね。通勤費用っていうのは本人がどこに住んでるかっていうのは本人の自由ですから、その本人の家から会社に来るまでの経費を払ってあげる筋合いは本当はないんですよ。なんですけれども、払うのが当たり前になっていて、交通費を払ってくれない会社なんてね、もうなかなか人集まんないですから、なので払ってるんですよね。っていうことを前提に、交通費って払わなくてよかったのって言って、じゃあ払わないって言って辞めるということは、これはダメですよと。だって労基法に別に払えって書いてないってことに今知ったんですって言ってもダメですよというような、そういうことです。あと前にね、労働、なんだっけな、社長なんか、残業代払いすぎてませんかみたいな本が前あって、ちょっと題名忘れちゃったんですけど、すごい正しい残業代の計算方法が書いてあって、休日に出勤した場合は全部 1.35 にしているっていうのは間違いですよっていうのが書いてあって、確かに間違いなんですよ。休日出勤っていうのは、週に1回休日が取れてればいいっていうものがまず前提としてあるので、1週間1日も休みが取れなかった時だけ必要で、例えば土日休みで、日曜日は休みだけど土曜日は出勤しましたっていう場合のこの土曜日っていうのは休日出勤扱いですけれども、1.35 でなくていいんですね。というようなことが書いてあったりとかいろいろして、じゃあ、すごいね、それを見ながら違和感があって、確かにそうなんですよ。で、ここで正しい計算方法になって、でも残業代払いすぎてませんかっていう題名で、こうだから直していいですよみたいに見られるのは、これ労働基準法第1条的にどうなんだろうなって思いながら読んでいた記憶があります。どうなんでしょうね。はい。で、労働条件の決定と、第2条、労働条件の決定、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にそれぞれその義務を履行しなければならないと。労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると いうのを明確にしているというのが、この2条のポイントかなというふうに思います。で、第3条均等待遇。使用者は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。これ次も続けていきます。第4条男女同一賃金の原則。使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。これあえてね分けてるんですよ。これ労働基準法上これあえて分けられておりまして、男女は賃金についてだけ差別的取り扱いをしてはならないってことになってんですね。で国籍とか信条、社会的身分っていうのは、賃金、労働時間、その他労働条件、差別的取り扱いをしてはならないというふうになっていて、なんかちょっとね不思議な感じがするんですよね。だから女性であることを理由にして労働条件はいいのかっていうような、ちょっとそういうような雰囲気が出てきてしまっているところになっています。でもこれ労働基準法なんですよ。で、労働基準法が今ここであって、で、その後に男女雇用関係均等法っていう、まあ、均等法って言われる法律が今、まあ、1988年かななんかにできて、で、そこで男女は、両方、その労働条件とかも差別的取り扱いとかはしちゃいけませんよっていうことが、明確になったんですね。で、それまでは実は、明確になってなかったというか、女性であることを理由として労働時間は別に、労働条件については、差をつけてもいいみたいなことに、この労基法上はなっていたんですよ。というようなことが実はありまして、歴史を感じる一つということになっています。で、まあ、あとね、もう一つ、もうちょっと先に出てくるんですけど、女性妊産婦っていうことについて、保護しなきゃいけないということが、労働基準法上に出てくるんですね。なので、女性に対しては、女性の労働条件については、労基法上で特に、労働時間を短くしなければならないとかね、そういうのがちょこちょこありまして、まあ、整合性が取れないっていうのもあんのかな、というような気もいたします。まあ、今はね、雇用関係均等法ができているので、均等法が出ているので、男女の差別っていうのはやっちゃいけないんですっていうところです。はい。で、第5条、強制労働の禁止。使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他、精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないと。これ、紹介した時にですね、パワハラダメっていうのはこの条文ですかって言われたのがあって、いや、実は違うんですよね。パワハラみたいな感じはしますけれども、パワハラを禁止する法律は強制労働の禁止ではないんですよ。安全配慮義務というような方の義務違反ということになっているので、労働契約法の方に入るみたいなんですけど、労働基準法の第5条のこの強制労働の禁止っていうのは、もうなんて言うんでしょうね。もう奴隷的な取り扱いみたいな、もう、とにかく、本人がやりたくないということなのに、もう暴行、脅迫、監禁、その他精神、身体の自由を不当に拘束し、無理やり強制的に労働させるということが強制労働の禁止ということになっています。で、第6条、中間搾取の排除。何人も法律に基づいて許される場合のほか、業として、他人の就業に介入して利益を得てはならないということで、その、労働者と使用者っていうのは1対1の関係で対等な関係であるというのが前提なんですけれども、中間搾取のっていうのは、そこにこう、なんかね、一人入るってことですよね。だから、その人の紹介で、会社はその人を雇っていて、で、会社はその、紹介した人にずっとね、お金を払い続け、その、間に入っている、その、紹介した人は、その人を、こう、ちゃんと働くように見張るみたいなね、そういうようなこととか、そういうのはダメですよ、ということなんですけれども、法律に基づいて許される場合、というのが、あるんです。それが派遣って言うんですけれども、で、派遣の場合は、派遣法にかなり厳しく条件が載っているので、悪いことをしないようにすごいちゃんと、なんて言うんでしょうね、法律がすごく厳しくできているんですよ。なので、派遣は OK ですよ、というようなことなんですけれども、派遣というような、許可を得ないでこういうことをやるっていうのは、これもアウトですね。就業に介入して利益を得るということはできませんよ、ということになります。 第7条、公民権行使の保障。使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができると。まあ、例えば、選挙に行く時間が取れないとか、そういう時に、どうしても、まあ、行きたいんですけどって言った時に、ダメって言っちゃいけないですよ、ということです。ただ、まあ、職務のね、執行に妨げがないということなので、朝一で行きたいんですけどって言われた時に、どうしても朝一はちょっとあなたがいてくれないと困るから昼過ぎに行ってねとかっていう風に、まあ変えることはできますよというようなことではあります。まあそういうような、選挙権とか公民としての権利っていうのについては、本人がそのために会社を休みたいんですけどって言われた場合には、休ませてあげないといけないよということです。あ、ちなみに別に有給じゃなくてもいいです。はい。次がね、第8条は削除されておりますので、第9条定義と。この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われるものという。この労働基準法第9条に定義される労働者っていう言い方って、まあ他の法律でもいろいろ出てくるんですね。いろんな話を聞くとね、出てくるんですよ。で、この労働者っていうのは何ですかっていうのがね、たまになんか労働者が何人を超えた場合にはこれをしなければいけないとか、そういうのっていろんな法律でいろいろあるんですけれども、その労働者の定義としては労働基準法第9条の労働者ですよっていうふうに書いてあったりします。で、そういうふうに書いてあるとですね、職業の種類を問わず賃金を支払われるものっていうふうに言ってますから、報酬を支払われてる役員は関係なくて、で、受け負い契約っていうような立て付けになっていて、賃金じゃなくて報酬で支払われている場合、労働者にはならないということになっています。で、それでちょっとあれっていうところがあって、労働者にすごく近いような形だけれども、労働者じゃなくて、受け負いで働いているみたいなケースって最近まあ多いじゃないですか。で、まあね、もうウーバーイーツさんとかが、団体交渉をしたみたいなニュースとかって出てたと思うんですけれども、労働者としてじゃない、まあ労働者として団体交渉をしているのはじゃあできないのではないかというふうに思われがちなのですが、実は、労働者っていうのの定義として、労働基準法の労働者と、あと、労働組合法の労働者と、まあ、ちょっと違うんですよ。で、なので、団結権の行使っていうのは憲法で認められているところもあるので、労働者という、その労働基準法上の労働者でなくても、団体交渉する権利というのは、この別物として考えられるというようなものがあります。なので、この9条は労働基準法第9条の労働者の定義を表しているんですね。他の法律だと、この法律において労働者は労働基準法第9条に定義する労働者のことを言うみたいに書いてない場合は、なんか他の定義があったりとかします。はい。第10条、この法律で使用者とは事業主または、事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものを言うというふうに書いておりまして、要は上司ですね、って言っちゃっていいんじゃないかなって思うんですけれども、まあ社長だけの話じゃないんですよ。使用者っていうのは社長だけを指すのではなくて、社長もまあもちろんそうなんですけれども、経営を担当しているもの、なのでまあ管理監督者以上の人っていうのはもう使用者になり得るわけですよね。ちゃんとしたね、経営陣と一体となって事業を行っている人っていうのが使用者ということになりますから、まあそれもそうですし、あと労働者、その他、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものを言うっていうことは、まあ、いわゆる労働者に対して何かその人たちを管理するとか、そういうことをする場合には、もうそれは使用者というようなくくりになるよというようなことです。第11条、この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他の名称、以下を問わず、 労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものを言うということで、賃金と、まあ、名称はとにかく何でもいいんですよ。とにかく使用者が労働者に、労働の対象として支払うものっていうのが賃金ですよというふうに定義しています。で、第12条。この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を言う。ただし、その金額は次の各号によって計算した金額を下回ってはならないということで、いろいろ計算式が書いてあります。で、平均賃金はですね、もうこれだけでもうね、1時間ぐらい喋れちゃうので、計算式によってはあれなんですけれども、一つ重要なこととしてはですね、この算定しなきゃいけない日以前に3ヶ月、日以前3ヶ月間の賃金の総額をその期間の総日数、要は歴日数で割った金額というのが元になっているということになります。なので、1日あたりいくら稼いでるかって考えると、自分で考えると出勤日数で割ると思うんですよね。でもこれ実は出勤日数でなくて歴日数で割るので、思ったよりも低い金額になるというのが平均賃金のポイントかなというふうに思います。というような感じで、これね、第1章でしたよ。第1章だけで楽しくお話できちゃいましたね。第2章はまたね、次の機会にやろうかなというふうに思います。はい。ということで、今週はここまでです。めぐみん社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算、得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。セミナーなどもね、私、喜んで伺いますので、ご連絡いただけると幸いでございます。ということで、お相手は、社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。